皆さんおはようございます。一言お祈りさせていただきます。主イエスキリストの父なる神様、聖なるお名前を褒めたたえ申し上げます。ただいまお証しをお捧げいただきました。感謝します。時が良くてもそうでなくても、私たちの救い主イエスキリスト様を生活の裏付けをもって、家族に、友人、知人、地域の方々にお分かしさせていただけますように。またこれまで52年間お捧げいただきましたオルガンを、伴奏を持って、オルガン伴奏を持って御前に信仰の告白としての賛美を捧げさせていただきました。この度クス式恵みのもとに新しいオルガンを備えていただきありがとうございます。あなたの御前に喜びを持ってのびのびと信仰の告白としての賛美を共にこれからもお捧げさせていただけますよう、待ち望みつつイエス様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。先ほど司会者にルカの福音書5章27節以降の御言葉をお読みいただきました。本日の聖書箇所でありますルカの福音書5章には、主イエス様がガリレヤ湖の漁師ペテロとヤコブ、ヨハネたちを弟子として招かれた弟子たちの証明について記されているところです。その後サラートに侵された人と4人の友達に床のまま運び込まれた中部の人の癒しが記されています。さらに本日の聖書箇所では主税人レビの証明が記されています。つまりイエス様の2つの奇跡の御業が弟子たちの証明の記事に挟むように述べられており、新しい時代を告げるメシアなるキリスト、救い主の出現とその宣教の開始が告げ知らされているところですね。中部で寝たきりの人にイエス様は、友よ、あなたの罪は許されましたと言われ、起きなさい、寝床を担いで家に帰りなさいと言われて中部の人を癒してくださいました。主イエス様はご自分が地上で罪を許す権威を持ちの神の御子、救い主キリストとやられることを御業をもって明らかになさいました。続きまして、本日の聖書箇所にはもう一人イエス様によって弟子として招かれたレビの救いということが記されています。ルカの福音書5章27節を見ますと、その後イエスは出て行き、修税所に座っているレビという主税人に目を留められた。そして私についてきなさいと言われた。するとレビはすべてを伏せて立ち上がりイエスに従ったと明快に示されています。ガリラヤ湖のほとりの町カペナウムの町角の修税所にレビという人が座っていました。彼の職業は人も蔑む主税人でした。改めて申し上げるまでもありませんが、今から2000年ほど前のその当時のエデンの社会において、主税人は人々の嫌悪と侮蔑の対象でした。彼ら主税人は支配者であるローマ帝国の権力を傘に着て、ユダヤの貧しい人々から思いのままに税金をがっぷり取り立てて、私腹を肥やす売国奴とみなされていました。ローマ帝国の支配下にあってユダヤ人の生活は貧しかったのですが、心の誇りだけは失っておりません。それに対して身も心も征服者なるローマに売り渡してしまった主税人は、遊女や孤児と同等の 最も貧しい地位しか与えられておりませんでした。その主税人レビがこの時収税所の硬い椅子に座っていたのです。主税人が収税所に座っているのは当たり前ですが、しかし多くの人々がぞろぞろとイエス様の後を追って行き、一人レビだけが椅子に座っていることは何かしら意味深長なのではないでしょうか。その日多くの人々がその日の仕事を放り出してイエス様の後を追っているのです。レビもその仕事を一時投げ出してもよかったのです。なぜなら町中の人々の関心がイエス様に向けられており、主税人としての仕事も一時なくなっていたでしょうから。ここで私たちはあのエリコの町の主税人ザーカイの言葉を対照的に思い出さないでしょうか。ザーカイはイエス様が来られた時、もう仕事を放り出してイエス様を満たさに道の傍らの一軸棒の木によじ登りました。ザーカイの方が少し単純なそんな人であったのかもしれませんね。ところが同じ職種、同じ境遇にありながらレビは腰を上げようといたしません。彼もまたザーカイと同じようにさまざまな複雑な問題を抱えていましたけれども、その問題意識の重さゆえに彼は腰を上げることができないのですね。レビの心はまさに冷え切っており、誰も彼の心を温めることができないのですね。ところでカペナウムの町を伝道の根拠地としておられたイエス様は、もう何回もその修正書の前を行き来なさられていたでありましょう。イエス様はずっと以前からレビに目を留めておられ、彼の心の中を読み取っておられました。その日もイエス様は修正書の前を通りかかり、レビの座っている姿を見かけたのです。とその時です、イエス様はレビの前にピタリと足を止められました。そして短く一言、私についてきなさいと仰せられました。その一言で全ては解決したのです。イエス様のその一言が一瞬のうちに主税人レビを全人格的に救い主イエス様のもとに結びつけたのでした。レビはスーッと立ち上がってイエス様に従ったのです。彼の人生はその時すっかり新しくなったのです。レビとはヘブル語の名前で、ギリシャ語ではマタイと読みました。このレビは実は後にマタイの福音書を書き記すに至った聖書記者マタイその人です。この平行記事のマタイの福音書において聖書記者マタイはいかにもさりげなく簡潔に自分の上に注がれた神様の恵みを証ししています。マタイはただ社会的にも宗教的にも人々からのけ者にされ阻害されていた罪人の自分に対してイエス様が与えてくださった分不相応な恵みの豊かさを証ししているのです。マタイはマタイの福音書10章3節において自分自身を主税人マタイと呼んではばかりません。マタイという名前はイエス様に従って弟子となってからイエス様につけていただいた新しい名前であると思います。マタイとは神の賜物、主の賜物という意味の名前です。ヨナの子シモンはペテロと呼ばれ、サウロはパウロと呼ばれ、キプロス生まれのヨセフはバルナバと呼ばれたように、レビも弟子入りをしてこの新しい名前は彼の心と生涯のうちに起こった大きな変化の象徴となり記念となったでありましょう。イエス・キリストというお方には 私たちの生活をも具体的に変える力があるのです。続いてルカの福音書5章29節以降を見ますと、それからレビは自分の家でイエスのために盛大なもてなしをした。主税人たちや他の人たちが大勢共に食卓についていた。するとパリサイ人たちや彼らのうちの律法学者たちがイエスの弟子たちに向かって小声で文句を言った。なぜあなた方は主税人たちや罪人たちと一緒に食べたり飲んだりするのですか。そこでイエスは彼らに答えられた。医者を必要とするのは健康な人ではなく病人です。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招いて悔い改めさせるためです、とイエス様は仰せられました。レビ、すなわちマタイはそれまでの自分自身の醜い姿をよく知っていましたから、そのような自分が救われたことはどんなにか大きな喜びだったことでしょう。マタイは早速感謝の思いを込めて自分の家で盛大な家庭集会としての愛参会を催し、主イエス様と弟子たちを招きました。マタイはこれを過去の生活への決別にしようと思い、昔の仲間たちを招いて証ししようと思ったのではないでしょうか。ところがマタイが催したその食事の席に、何やら外の方から鋭い眼差しが注がれていたわけですね。マタイが催した食事の席はとても開放的でしたから、イエス様に好意を持たないパリサイ人たちはその様子を外から自由に眺めることができたようです。そこでパリサイ人や律法学者たちは批判的な目を持ってそれらを眺めていたのですね。ここに登場してくるパリサイ人とはユダヤ教の一派の名前で、紀元後28年頃のその当時6000人ほどいた最も熱心なユダヤ教の信者たちでした。すなわち桁外れに熱心な分離主義者たちでした。彼らは罪人との接触を極端に嫌い、身を清く保つことによって清くあり得ると考えていました。ですからそんなパリサイ人たちの尺度によれば、イエス様は汚れた者たちと一緒に食事をしているわけですから、イエス様も汚れた者となってしまうでしょう。そこで彼らはイエス様を非難して、弟子たちに向かってブツブツとつぶやき始めました。なぜあなた方は主税人たちや罪人たちと一緒に食べたり飲んだりするのですか、と。そのつぶやきに対してイエス様は言われました。医者を必要とするのは健康な人ではなく病人です。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招いて悔い改めさせるためです、と。イエス様の回答は非常に単純明快でした。イエス様はただ自分を最も必要としているところに私は行くのだと申されました。医者は病人のためにいます。医者が病人と接すると病気が医者が病人と接すると病気が移されるからといって離れていたのではどうしようもありませんね。健康な人ばかり尋ねる医者は良い医者とは言えないと思います。必要とされている病気の人のところに行くことが医者にとっては光栄であり使命と言えましょう。それにイエス様も救いを必要とする罪人を招くために来たのであって、みんな自分は正しいと思う人ならば救い主が世に来られるはずもありません。パリサイ人のように自分は正しいと高ぶっている自称義人にはイエス様は縁がないでしょうが、自分の心の痛みに気づき心から救いを求めている人にとってはイエス様は誠の癒し主、 救いの君であられます。ここにおいてイエス様はパリサイ人たちのその偽善的で傲慢な態度を非難しておられます。反対に自らの罪の実相を認めて、自らが罪人に過ぎないことに気づいた人は、主イエス様に招かれている人と言えるでありましょう。イエス・キリストは仰せられます。私についてきなさい。私が来たのは、正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせる、罪人を招いて悔い改めさせるためです。私についてきなさい。とのイエス様の御声を聞いたならば、無条件で即座に悔い改めをもってイエス様に共にお従いさせていただきましょう。マタイはあたかも鉛のような重い心で修繕所に座り、機械のように仕事の手を動かしていた時に、私に ついてきなさいとのイエス様の御声を聞き、もう何もかも捨て立ち上がってイエス様に従い弟子となったのでした。いや、マタイだけではありません。ペテロもヤコブもヨハネもそうです。イエス様から証明をいただいて生涯イエス様にお従いさせていただきました。この招きの道、証明の道は弟子たちや牧師だけのものではありません。皆さん、お一人お一人においても、この北新潟の地にあって、その人の時、イエス・キリストにお会いし、イエス様の証人弟子として、20年、30年、40年、50年の生涯を歩んでこられたでありましょう。イエス様からのそのお招き証明は、イエス様に招かれ、召し出されたその時だけのものではありません。生涯続く道であり、イエス様に従い続ける道ですね。その途上で、様々な恵みとともに、また苦しみや悲しみ、困難があっても、その都度イエス様によって助けられ、支えられ、忍耐をもって歩み続けてこられたのではないでしょうか。そしてその生涯の中で今、皆さんお一人一人が主イエス様から愛される主の弟子として、その人生、その持ち味、生き様を主の憐れみのうちに用いていただいて、生かされて主イエス様の弟子とされているのではないでしょうか。主イエス様は、良い知らせ、喜びの福音を全世界、地の果てまで述べ伝えるために、宗教的なエリートや国会議員などを選ばれませんでした。神様のお働きは、罪深い自分がするのではない、共にいてくださる御霊なるご聖霊がさせてくださるのだ。その点をよくよく悟った漁師たちをイエス様は弟子として選ばれました。弟子たちはその点に気づいて、神様の御業は自分の力ではできない。御霊なるご聖霊様がその力を与えてくださるのだと知って、初めて神様の使命に耐えられる主の弟子となっていくことが許されたのでした。こうしてレビ、すなわちマタイは修繕所の立場を捨ててイエス様にお従いさせていただきました。マタイは修繕所を離れましたが、ただ一つのものを持っていきました。それは彼のペンです。彼は修繕所を捨てましたが、一本のペンを用いて、後にマタイの福音書を世に送り出し、その中で自分が今日あるを得ているのは、マタイ、すなわち主の賜物によるのだと感激を持って告白しているのですね。この主イエス様に対する感激から、マタイは生涯イエス・キリスト様の弟子として生き抜き生かされていったのでした。罪人を招くために来られたイエス様のもとに、私たちも立ち上がって従い、生涯イエス様に共にお従いさせていただきましょう。主イエス様は私たち生まれながらの罪人を忠実な主イエス様の弟子としてくださるために あなたを招くためにおいでくださったのです。お祈りします。神様、聖なる御名を褒めたたえ申し上げます。御言葉を心に留めつつ祈りを持って、本日午後1時からの北新潟キリスト教会教会総会に臨ませていただけますよう、皆様の祈りに合わせイエス・キリスト様のお名前によってお祈り申し上げます。アメン。